大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいているコーナーです。今週は NPO 法人ラウレア理事長でいらっしゃいます横川紀久さんにお話を伺っています。2日目の今日も横川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
横川さんがこの NPO 法人ラウレアを立ち上げた、まあ、そのきっかけ、そして思いを昨日はですね、お伺いすることができました。その海外に行っていらっしゃったという話から、私は NPO 法人の、まあ、活動として行かれたのかなと思っていたら、はい、そうではなかったという、ちょっと意外なお話がありましたね、
は
い、
そうですね、はい、全然関係なかったです
、ね、
は
い、でもその期間があったから、はい、きっと人に対しての思いやりとか、はい、接する大切さ、こういったところやっぱり気をつけていきたいなという思いも、はい、大きくなったのかなと思うんですけれども。
そうですね、うん、やっぱりそういうところで会うときに、人がどれだけ僕を受け入れてくれたかっていうのを振り返れば振り返るほど、本当にみんな受け入れてくれた、受け入れてくれる人たちがいたっていうのは、はい、多分今やってる僕のお仕事役割っていうところでもすごく生きてると思います。
やっぱりどんな仕事でも、どういった人と接するにあたっても、やっぱりその思いやりだったり、はい、相手がどういう気持ちなのかなっていったところを、はい、1日目昨日お話を伺って、はい、やっぱり人ってそういったところが大切だなという気持ちにすごくさせられました。で、今ですね、その NPO 法人ラウレアで活動されている内容について、はい、今日はですね、ご紹介していただこうと思うんですが、はい、今どういったものがあって、その子どもたちのために活動されているのか、はい、場所なども含めてご紹介いただけますか。
藤沢市の辻堂団地という場所の商店街の中で活動させていただいているんですけれども、もともとそこの場を使わせていただくようになった経緯としては、親御さんたちの話の、まあ、もともと僕はこの子どもたちの居場所事業っていうのは親御さんたちからの意見をもとに作っていってるんで、その中であった親御さんの、この子たちは体が不自由なんだけど体を日々動かさせてあげたいけど動ける場所がないっていう声が一つあったんで、じゃあ動ける場所を作らなければいけないっていうところで、狭いところじゃ動けないよねっていうところで、あのスーパーの跡地が広いところがあったので、そこをちょっと借りてやらせてもらっています。
今何人ぐらいの子どもたちが ね今ね、はい、楽しい時間を過ごしているのか教えてください。
はい、毎日15名から20名ぐらいの子どもたちが、うちのリノアという事業所なんですけども、はい、そこに遊びに来てくれていて、で来てる子たちは基本的にはその体が不自由だったり、医療的ケアって言って何らかのその医療のケアが必要な子たちが毎日来ています。なので体を動かせる子から、やっぱり動かすことがなかなか難しい子なんかもたくさんいる施設にはなってますね。
そうですか。はい、リノアで過ごしている子どもたちから、はい、どういった声って届いてますか。
そうですね、みんな例えばリハビリをしたいっていう声って上がってこないんですよ。でも遊びたいっていう声は上がってくるんです。そしたら、遊びたいんだったら広くて動けて、しかも遊びたいと思える遊具を揃えてあげるっていうことも僕は大事じゃないかなと思って、うん、うちのリノアの中ではトランポリンがあったり、なんて言うんでしょうね、一般の子どもたちがその遊びに行くような、遊び場にあるような遊具がたくさん揃えてあげて、でもかつ専門的な視点を持てるような職員も配置することで、遊びの形で子どもたちの意欲を引き出すのと同時に、専門的な視点でリハビリの視点を持った職員ですね、そういう人たちが見てくれることで、この子にはこういう遊び方やこういう遊具の使い方をすると、より例えば歩けるようになりやすいんじゃないかとかっていうようなところにつながるような形で今やらせてもらっていて、なので子どもたちは知らない間に気がついたら、まあちょっと歩けるようになってるとかっていうようなやり方ですかね。押し付けないというか。
素晴らしいと思いました。今
そうですか、ありがとうございます。
いや本当にね、子どもたちやっぱりリハビリっていうよりも、ね、遊びたいって声が上がってますって言った声をさせてあげてるってことですもんね、は
い、まあ、したいんですよね、みんなね、だから
正直そうですよね。
そうなんですよ、もうその正直な気持ちをどう表現することができる場になるかっていうところが僕は大事かなと思って、
確かにそのリハビリ、じゃあこうしてね、ああしてね、これリハビリ頑張ってよっていうよりも、それで今横川さんからのお話ありましたけども、自然にそれがリハビリになってるんだれば、もうそれは嬉しいことはないですね、
と思って続けています。あとはその模倣も大事だなと思っていて、その体の動きがまあ不自由な子たちだけで、じゃあ模倣ってどこから得るのかなって思った時には、これは一つ僕は動ける子もいた方がいいなっていうのがまあ元々あったのと、自分の子供がその場に連れて行って何度も何度も子供たち同士で関わっているところを見たら、 障害児だけを集める場所でこの子たちを育てるよりかは、健常児って言われる一般の小学校等に通われている子どもたちも交流できる場にした方がいいかなと思って、今うちで働いてくれてるスタッフさんのお子さんが同伴で出社することもあるし、あとは地域の方に親子サポーターっていう形で親子で遊びに来るボランティアを募集させてもらって、そういうところから来る方も何人かいらっしゃったり、子ども同士の関わりっていうのも一つ僕は大事なことだろうなと思うんで、よく今インクルーシブ教育っていうんですかね、それをもううちはインクルーシブパークって言ったらいいんですかね、そういういろんな子が一緒になって遊ぶっていう場に今していて、で何がいいかって、まあもちろん子ども同士がやっぱり影響し合うし、それは模倣っていう形で体の動きを模倣するだけじゃなくて、健常児って言われる子どもたちもその障害っていうことを知るいいきっかけになったり、この子たちと交接したらいいんだなとか、別に一緒の部分たくさんあるじゃんっていうふうに感じてくれるいい機会にもなるんで、お互いに学び合えると思ってやらせてもらってます。
その障害あるなし関係なく、やっぱり同じ場所にいるってところは私はすごく私自身も大切なことであって、それが当たり前であればもっともっとみんなが楽しく、そして楽に過ごせる、そういった地域にもっともっとなりますよね
と思うんです。というのも今来てる子どもたち小中高校生と、じゃあこの先未来一緒に暮らしていくのって誰かって言ったら今の小中高校生って考えたら、大人が一生懸命でしゃばって支援をするんじゃなくて、子ども同士が支援という形じゃなく、本当に付き合い遊びを通して知り合っていって、大人になった時自分の会社に障害を持っている方が働きに来るかもしれない、そんな時に多分合理的配慮とかそんなのじゃなくて、自然に多分配慮しやすいんじゃないかなって思って、そこを期待してます。実は
そうですね、横川さんのねような考え方を持っている方たちが、この藤沢市はもっともっといらっしゃるでしょうし、はい、もっともっと増えていただきたいなっていう気持ちもインタビューをさせていただいて、私も強く思うようになりました。はい、で、この藤沢でそういったね、皆さんに支えられて、で、横川さんも支えて、一つの場を作っているわけなんですけれども、はい、横川さん見たこの藤沢市、はい、こういったところがいいなと感じているところとか、はい、好きな場所、スポットなどがあれば教えてください。
そうですね、もしかしたらちょっとありきたりになってしまうかもしれないですけど、僕は辻堂海浜公園ってとっても重要な場所だなって思っています。それは親子で遊べる場だし、いろんな方が集えるイベントもあるし、本当に交流しやすいいい場所だなと思うんです。で、その中で特に素晴らしいなと思ったのは、ため池を使ったユニバーサルカヌーっていう活動、もう今から11年間ぐらいもう続いている活動なんですけれども、その障害を持ってない方たちも遊べるし、障害を持ってる方でも遊べるようなカヌー遊びって言ったらいいんですかね、そういう活動を続けられている方たちがいて、私も今そこにボランティアとして協力させていただいてはいるんですけれども、その福祉に関係する人たちだけが障害を知るとかっていうんじゃなくて、本当に一般企業の方だったり地域の住民の方が起こしてくれた活動の中で、そういった障害を持っている方も参加できて、お互いを知り合う機会っていうのを持ってるっていうのは、僕は素晴らしいことだなと思うし、本当に藤沢市の中でそういうこともあって、辻堂海浜公園ってやっぱりいいなって思っています。
いろんな活動をされている人たちって藤沢市内にたくさんいらっしゃいますけれども、はい、その一つとしてそういったところで一人でも多く参加していただいて、はいはい、楽しい時間、そして思い出をたくさん作っていただきたいなと思いますね。そういったところでもじゃあボランティアということで関わっていらっしゃるんですね、
はい、そうですね、関わらせていただいて、また今年も4月の22日からユニバーサルカヌーの活動は始まっていくんで、また皆さんとそこで会えたらなとも思います。
そうですね、はい、そういった活動も通して、そして思いをこう貫いて、やっぱりこれからも行っていただきたいなと思いますし、はい、その人によって心地よい場所、いろいろあると思うんですが、ただやっぱり必要な人がいる、そういった場所をこれからも作っていっていただきたいと思います。はいはい、そういった関係が作れるっていうのも、藤沢市の一つのやっぱり魅力だったりしますかね。
そうですね。なんとなく人が忙しくしすぎてない雰囲気があるというか、なので割とこう、受け入れ合うようなところはすごくあるんじゃないかなとは思っています。
これからも藤沢市でこういったやっぱり思いを持った人たちで溢れていっていただきたいなと思いますね。
はい、僕らと同じ世代の30代40代の人たちの中で時々集まってみんなで話すのは、もちろん自分たちの住んでる地区もそうだし、藤沢市もそう、それ以外の場所も含めていろんな人たちがつながり合うっていう、 関わり合って目を向け合うっていうようなことをできるようにしていきたいよねっていう話はすごくよくしているんで、本当僕だけがどうこうじゃなくていろんな仲間がいるっていうのは本当に藤沢のいい強みだなと思うし、こういう活動をどんどんいろんなところに発信していけたらなとも思っています。
そうですね、はい、本当にこの藤沢市が全体的にそういった思いやりのある街に、皆さんでぜひねやっていきたいなと、ということで活動をぜひ広げていっていただきたいと思います。はい、2日間にわたって今週お話を伺っていきました横川さんからですね、リスナーの皆さん、市民の皆さんにメッセージをおしまいにいただけますか。
はい、僕なんかがその偉そうに言うことではないとは思うんですけれども、僕は一つ知り合うというか知るっていうことですかねをしていければ、人は多分知ってる人には優しさ向けれるんだろうなと思うんで、いろんな人が知り合うことを本当に意識して、挨拶一つで僕いいかなと思っています。もう挨拶をきちんとしようよとか、目見て挨拶しようとか、それは僕は今リノアに来てる子どもたちにも顔見ないで挨拶しないです、通り過ぎようとするとしつこい子どもと同じぐらい僕つきまといながらあれ顔見てないじゃん、挨拶してよとかって言って挨拶の大事さっていうのを子どもたちにも伝えていきたいし、大人である僕たちもやっぱり見本となって、知らない人が来ても声をかけたり挨拶をしたりっていうようなことをいろんなところで広げていければ、多分知ってるっていうだけで人はちょっと目を向けられるんで、少しずつ住みやすくなるきっかけにはなるんじゃないかなと思うので、ぜひそうですね、皆さん隣近所の方からちょっと声をかけてみるとか、挨拶するっていうそこから始めていただけたらなと。そうなったら多分藤沢市ってもっともっと住みやすいいい街になるんじゃないかなと思うんで、まあ僕はそこを頑張ってこれからも続けていきたいと思っています。
ありがとうございます。本当にそうですね、やっぱり人と人とそのつながりって残るものでありますしね、居心地の良くてみんながやっぱりハッピーになれる、そんなね空間になるかなと思います。さあ今週の大好き藤沢のコーナーでは NPO 法人ラウレアの理事長でいらっしゃいます横川紀久さんにお話を伺ってきました。これからも皆さんために、そして横川さんご自身のためにも、ね、はい、いろんなつながり、そして素敵な輪を広げていっていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。